ワクワクをプレゼント。皆さんこんばんは。2026年5月最初の金曜夜を迎えました。劇団おじさん冒険団よいずみ不動のワクワクをプレゼントのお時間となりました。皆様ゴールデンウィーク堪能してますか？この番組はリスナーの皆さんが最後にワクワクしてしまう情報バラエティ番組です。演技論、三名学、脳科学のメソッドで今日の感じ方と物の見方を少しだけチューニング、すぐに行動を落とせるヒントが満載。さああなたの今が動き出す時間です。パーソナリティは裏切られたり騙されたりしくじったりと様々な困難を経験しここまで復活してきた、そんな聞いてる皆さんよりちょっぴり先輩、劇団おじさま冒険団座付き作演出家よいずみ不動がお届けしてまいります。素直な心で一歩ずつ前進中、演技もトークもリスナーの皆さんと一緒に学び育つ、体当たりで吸収する予測層のチャレンジャー、笑顔のトークコンシェルジュ、あいはいようこさんです。どうぞお楽しみに。ワクワクをプレゼントは、悩みがあるから強くなれる、笑顔は地域のパスポート、劇団おじさま冒険団と、あなたの心を演出するプロダクションルート F、 ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。5月2日になりました。金曜夜から土曜日の切り替わり、劇団おじさん冒険団のよいずみ不動です。それでは今夜のサブ MC、 あやはようこさん登場してもらいましょう。どうぞ。
こんばんは、予測不能なあやはようこです。
どうも。
5月ですね。
はい、さてようこさん、
はい、
新年度が始まってね、1ヶ月が経ったんですよ。
はい、
これが流れてる頃は、
はい、
で今年の4月1日のニュースね、
4月1日のニュース、
ちょっと僕おお時代だなって思ったのがあったんですけど、はい、なんか聞いてないですか？
わかんないです
ね。
何ですか？
うん、どんな話題を振ろうと思ってるか分かりますかって言うと、めっちゃ言うから分かんないです、何ですかっていう台本には書いてありますですよね。で4月1日、なんかね入社式って普通にやってるじゃないですか。
はい、
なんかねその入社式があったその日に、もう退職代行サービスを使って会社を辞めちゃった新入社員が続出したっていうニュースがね、
流れてたんですよ。退職代行サービス、
そう、で早い人だと入社してわずか4時間後に退職したみたいな。
4時間ですか？
ありがとうございます。これ台本通り、ね、なんかすごいよね。
すごいですね、
そういう時代なんだなと思って。4時間、うん、まあ、でもいろんな SNS でね、まあ、会社を辞めたくなるようなね、
はい、
ことをやっている会社が悪いっていう意見もねあったりとかね、要は入社式の話を聞いてて、条件と違うみたいな、だから辞めるみたいなね、いたらしいんですよ。早い人4時間、
そう4時間はびっくりですね。
すごいね。
でもあれですよね、自分に合わないって思って自分を守るために逃げちゃうみたいな。
逃げたかどうだか分かんないけど条件が違うっていうね、ある意味対等という考え方なんだろうけど、でも僕が僕は入社式って辞令交付式があったんだけどさ、それやってた時期もいたけど、まあ、時代が時代なんだろうけど、なんかねさすがに午前中でいなくなるって人はいなかったなと思うね。新入社員でね、すごいね、
すごいですね、
そういう時代かもしれない、ね、なんでこの今のね自分を大事にする、大切にするっていうのはな、まあ、いい意味でね当たり前になってよかったなと思うんだけど、なんかね、その逃げるっていうかね、いなくなるっていうかね、まあ本当に辛かったら一目散に逃げた方がいいんだけど、逃げるっていう選択肢じゃない、今日はその真逆の話をしようかと。
真逆の話？
そうなんです。自分を大切にするんではなくて、なんなら自分をなくせと、そういう話をちょっと今日は、ね、しようかと思うんです。
自分をなくすですか？
そうなんです。
なんてあれですか？
今台本に戻ってきたよ。自分になくすという、
メシ
メシです。そうです。
あれ、メシってカツさん言わないの？私が言うのか。
あ、まあ、ちょ そうだって、かっこメッシだからだよね。
メッシ、
そうなんです。
サッカー選手のメッシ
じゃないですからね。
はい、
はい、ね、で、はい、実は三味学の学問で攻撃本能ね、射気性研究性っていうのが2つあるんですけど、はい、この意味合いを知るときに、こう本当にね、そのメッシっていうね、いう考え方がね、実はあるんですよ。
メッシなんですか？攻撃とか戦うみたいな。
そうね、
自分じゃなくて相手をなくしちゃう印象ですよね。
そうね、
うん
うん、すごいよね。台本を読んでる時と言葉のこのトーンが明確にわかる。ありがとうございます。
台本通り行こうと思って。
素晴らしい、
はい、
ね。そうで、攻撃本能って要は喧嘩するっていうね意味じゃなくて、うん、こう日本でいうところのね、こう武士道とかね、
うん、
大和魂とかね、実はそういうところに通じるようなものなんですよ。
へえ、うん、攻撃本能。
そうで、例えばこう滅私暴行ってね言葉があるんですけど、
はい、
うん、なんでこう自分の命よりもね大事にこう大事にこうなる主君の命とかね、
うん
うん、その武士としてのお役目とかね、
うんうん
うん、なんかそういう風な立場についたんだから、そういう風に生まれてきたんだから、自分はこのように生きるんだっていうね、私の思いじゃなくて、ね、私心を召してね、公のために尽くすっていうね、その召し暴行の考え方っていうのが、実はこの射気性研究性の考え方だったりするんですよ。
うん、召し暴行、うん、
その召し暴行聞いたことある？
うん、あのこの間カットイさん
から。あ、そうですか。はい、なんだっけ、ビジネスの神様の、ね、はい、松下幸之助さん、あれ飯暴行っていうのはデッチ暴行でね。
あ、デッチ暴行、
うん、デッチ暴行しましょう、
はい、
そこから来たみたいな、ね、
うん、
でもこう飯暴行ってなんかこれだけ見ると古臭いけど、実はみんなが好きそうなアニメとか漫画にこの精神いっぱい出てんだよね。自分がここにいる限り、自分じゃなくて例えば仲間のためにとかさ。
あ、仲間のために、うん、確かに。
そう、ね、あの代々のためになんか自分をぶつかっていくみたいな、
うんうんうん、
結構ねそういうのあるのよ。みんなが人気の好きなアニメ漫画のこのキーワードにね、うんうん、でも現実世界になるとなんか急にやらなくなっちゃうね、
うんうん、
まあ、逆に言えばその会社さんにね命捧げることでもないのかなって、まあ、そういうふうに思っちゃうかもしれないけど、
うん、
そうなんでこの、ただ今だったらブラック企業だとかね、
うん、
まあ、今でも流行ってるのが社畜っていう言葉がね、
うん、
あってこう敬遠されがちなんだけど、うん、実はこれあの、まあ、いい意味で使うとすごく美しいね魂の使い道で、
うん、
こう命をかけるっていうね、うんうんうん、まあ、そういう話なんですよ。でこれは本当に死ぬっていうことじゃなくて、うん、こう自分の時間とエネルギーを自分以外の何かのために完全に使い切る、まあ、使命感みたいなね、まあ、そういうことを言ってるのね。なんで要はブッダが言うとこのこの切な主義とか、
はい、
まあ、三明学だと転送性世界って言うんだけど、
転送性、
そう、命を捧げるっていうね、
うん、
まあ、こういうことなわけ。
うん、
あの某進撃の巨人でね、
ああ、
うん、よく言ってるやつだね。心臓を捧げようみたいな、あれあれですよ、う
ん、そうやって聞くとかっこいいですね。メッシって聞くとあまりいいイメージなかったですけど、
そう、メッシっていうとサッカー選手だもんね。
サッカー選手、
はい、そう、メッシもうあればっかり浮かんじゃう、
うん、
そうなの。だから逆に就職っていうのもさ、
うん、
その自分がこの会社に人生を捧げる、捧げたいっていうところに本来は就職するんであって、
うん、
例えばね、まあ、もうこの10年20年そうかもしれないけど、こう福利厚生とか給与の待遇とかさ、
うん、
そういう条件で就職先選んでるケースが多いじゃない、
うん、思います。
だから条件に合わないから辞めちゃうっていう、その正論が成り立つんだけど、うんうん、本来は例えばさ、学校の先生になってこういうようなね、指導をしたいっていうちょっとおかもしいけど、そういう子供たちを育てたいとかね、うん、警察官になってこういうふうにしたいとか、
うん、
例えばちょうどこれ撮ってる時の前日か前日に亡くなっちゃったんだけど、全商グループのね立ち上げた小川さやととかが書いてたけど、こう世の中からこう空腹をなくしたいみたいな、
うんうん
うん、あのお腹間いっぱいになるような、あ、世界世の中にしたいみたいな、そうやって、うんうん、あの何飲食店チェーンをいっぱい作っ、ね、立ち上げてね、うん、そういったふうにやると、そういうこう大志抱いてさ、そのために自分はこの仕事を選んだんだみたいな、
うん、
まあ、そういうのが本当は仕事の働き方なんだよね、
うん、
だからね、役者目指してる人たちも自分はこう俳優という職業を通じて、うん、社会に何かをしようと思って生涯役者をやるって決めるわけでしょ、
はい、
うん、それをこう揺るがないというかね、遠い世界見てるからブレないんだけど、
うんうん、
こう給与条件に合わないかやらないと、それはまあもちろん自分がプロとしてこう折り合いつける交渉としてはまあ悪くはないと思うけど、うん、その条件元にやるのもまあいいんだけど、じゃあ自分はその条件に合ってる人間なんですかっていうことで、
うんうん
まあ、そういうところでね、この捧げるっていうこういう言葉、
うん
うん、実はこれ分かってないと世の中でねうまくいかなかったりするんですよ。
捧げる、
そう、
攻撃本能は捧げるってことなんですか。
そうなんです、うん、でそもそもこの社稷権牛っていうね、うん、この総称総国論なんだけど、
はい、
そこで言うとあの国される星っていうね、
うん、
そういう立ち位置なんだけど、その国される、そう、国す、国されるね、
うん
うん、国されるっていうのは言葉を変えると心をね奪われる星なわけ、うん、社稷とか権牛って心を奪われる星なわけ、
はい、
だから心を奪われるから、うん、なんかその人のために頑張りたいと思うわけですよ、
うんうんうん、
でもうちょっとこあの言葉を変えると、もうそれがあの命を捧げるっていうね、魅了された後の星なわけ、
うん、うん、
でこれ女性だと仕事と夫っていう風になるんだけど、
はい
ね、男性だと仕事ってなるんだけど、
うんうん、
だ男性だと心を魅了されたことを仕事にしたいと、
うんうんうん
ね、だから自分はプロゴルファーになるんだったら一生懸命ゴルフやるわけ、
うん、
自分は調理になるんだって一生懸命こうシェフになったりあの板前になったりしようとするわけですよ、
うん
ね、それが本来仕事の姿、
うんうん、
いくらお金稼げるからこの仕事やろうっていうのは実はね違ったりするんですよね。
そうなんですね。
そうで女性の場合は仕事にはそういうふうになって、はい、結婚する相手にはそういうふうになるわけですよ。つまりこの人に
心を、
そう、人生をあの人には捧げたいって思う人と結婚すると実は長く続くと、う
ん、魅了されるってこと
ですね。で条件で男性選ぶと離婚するわけですよ、うんね、
ここにはやだ命捧げたくないって書いてあるけど、
うん、
この話聞いててこれ言えないです、
う
ん、私。
そうですか、
うん、めっちゃかっこいいと思う。
そうね、うん、そう、逆に言うと男性はね、うん、あのまあ四六星っていうのが奥さんの星なんだけど、
うん、
あの相手の心を奪い続けなきゃいけないっていう、
ね、奪い続けなきゃいけない。
そうだから、魅了し続けるような男性じゃないとダメってことです。
あ、素敵、うん、そんな人がいいな、
ね、もう結婚したんだから俺のものだとかね、俺と結婚したんだから幸せだろうとか、そういうことじゃなくて金あげてんだからいいだろうじゃん、まあ、お金もらって心を奪われてる人いるかもしれないけどじゃなくて本当に自分と結婚してこの人は幸せなんだろうかとかね、
うん、
常にこう考えて悩んでいくのが本来の男性の姿というね。
素敵。
で今ね著名人で実践されてる人が所ジョージさんだよね。よくコメントで言うもんね、
はい、
自分と結婚してくれたからこの自分はね神さんが笑顔になるために生きてるんだみたいな。
あ、素敵、
うん、常に神さんが笑顔になるのには自分はどうしたらいいかって考えるってね。
わあ、
やってますよね、うん、そうするとね成城学園に5点が立つわけですよね、
うん、メッシ
メッシ
してるってことですね。
メッシしてるってことです。だってヘリポートまであるってもんね。
え、
うん、
それ奥さん望んでたのかな。
よくわかんないいろんな人のためにね。たけしさんが遊びに行った時さ、俺駐車下手だからさ車こうくるっと回して入れるようなやつ作ってくれよみたいな、
うん、
やったから怒ったって作ったらしいからね、うん、車庫がこうクリーンって一回転してさ自分が頭から突っ込んでクリーンって一回転して車庫の中で頭が出口側に回るように。
すご
っ、うん、それもね作っちゃった。
すごい、う
ん、成城学園 の駅から出て山の方見るとあそこら辺が所さん違って、
うんうん、
大体なんだけど、うん、すごいよね。
すごいですね。
奥さんの笑顔のために頑張って仕事してるとそうなるわけですよ。
いやー、
それは心魅了されちゃうよね、うん、
なんかメッシって最初聞いてると、
うん、
なんか心をなくさなきゃいけないのかなとか自分の、うん、なんだ思いを消さなきゃいけないと思ってたけど、うん、あれですね、所ジョージさんのあの生き方は素敵だから逆に憧れますよね、
うん、そうだよね。
全然メッシ、うん、素敵かも。
そう、お互い様でね、まあ、夫婦関係もそうなんだけど、うん、会社もねお互い様でさ、
うん、
命がけなんですよ本当はね、
うん、お互い様、
うん、お互い様。社長もそうでしょ、うん、自分たちの社員を絶対守るっていうことじゃない、
うん、あ、でもそういう社長さんって今どうなんですかね、うん、
そうね、うん、どこまでいてくれるか分かんない、ね、でも本来はそういう社長さんだよね。
あんまりそう言う人はいないですよね、
うん、そうね。なんかどっかで言ったけどもう3年騙されたと思って、まあ、僕も昔よくしたけど、
うん、
3年騙されたと思っていろと、
うんうん
3年経ったら一度もやめていいと、
うん
ね、その代わりに3年経ったらどこに行っても通用するのにうちは育てると、
あ、
ね、そうやって言い切ってる社長がいて、実際社員が辞める人少なかったみたいな、
かっこいい、
そういう社長さんもねいらっしゃるからね、
うん、
なんであの命がけでみんな体当たりしてると、それはいわゆる迷信になるもんね、
うん、
そうだからね、あれなんですよ、はい、本人気づいてないかもしれないけど、
はい、
このトークコンシェルジュ綾葉陽子ですのさ、
はい、
この紹介の冒頭にさ、
なんだなんだなんだ、
あれこれか、
気づいてない、
ね、
気づいてないです、
あら、リスナーの皆さんと一緒に学び育つ体当たりで吸収する予測不能なチャレンジだったじゃん、
はい、
この体当たりで吸収するってメッシだからね、
へえ、そうなんだ、あ、攻撃本能だ、体当たりで、
そう、
魅了してく、吸収する、
そう、そういうこと、何でもね、そう、人生ね、体当たりじゃないとね成長しないんですよ、
いやそれ思います、
痛いの嫌がってるとダメなわけ、
はい、そうですね、
うん、失敗して恥かいて転んで起き上がって、また失敗して恥かいて転んで起き上がってみたいな、
うん、うん、
本当にこれやれる人が強い人だよね、うん、と思うんですね、
ちっちゃい頃に、うん、ほら喧嘩しない、喧嘩しちゃいけないもんだみたいな、
そうよね、
で育ってたから、
うん、
こうなんだろう、体当たりとかってあんまりダメだって思ってました、
うん、本当、
あ、そうそう、だからこう自分の思いを言ったりとかするのも、基本的にやっちゃいけないと思って、喧嘩になるから、言い合いになるから、うん、って思ってたんですけど、こうある意味攻撃本能でそれってメッシじゃないですか、
そうね、
その自分の思いが自分のエゴじゃなくて誰かを守るためとか、
うん、そうね、
会社の思想とかだったら、うん、いいってことですよね、
そうそう、だから自分の信念とか自分の大切な人をねバカにされたりとか、うん、そういった時はねむしろ攻撃しないとね、
そうですね、
うん、
そう、
人の親バカにされてそうですよねってヘラヘラやってる場合じゃないもんね、
でも、うん、役者やるまで、
うん、
それができなかった私、
あら大変です、
そう、
うん、
メッシ、
メッシです、
メッシ大事です、
やっぱり怒るときはちゃんと怒んないと、
うん、
うん、まあバカにする人の方が悪いんだけどさ、
うんうん、
ちゃんと叱んないとね、
そうですね、
うん、ね、ただ相手がもうこれもあまり人を見下す言い方は好きじゃないんだけど、相手がね、はい、
うん、
どう言っても変わんないなと思ったら僕も言わずにそうですねって濁しちゃうけどね、
うんうん、
ぶつかるだけ無駄だなと思っちゃうんでね、うんうん、でも若い時ほどね、そのほらどういう人がどういう何ものを考えてるかって分かんないじゃん、
うん、
若い時って、
そうですね、うん、
だから10代20代の時ほどガンガンぶつかった方がいいと思うんですよ、体力もあるし、
思います、
復活するのも早いし、
うん、
ね、もし40代50代になるとね、まあ、40代まだ若いかもしれないけど、ぶつかった後ね疲れちゃう、
うん、うん、
だからぶつかるとき何でもかんでもぶつかってるとちょっとだからここだっていうときは逃げないけど、
うんうん、
そうじゃないときはね不況穏やかだからね、
そうですね、
40 50になるとね、うん、でもね10代20代はねガンガンぶつかった方がいい、
そうですね、
うん、
じゃないとなんかぶつかり方もわかんない気がする、
トゲトゲしい方がいいよね、
うんうんうん、
うん、で逆に多分今の昭和の人たちは、
うん、
そうやって10代20代来てるから、
うん、
おなんか生きのいい若いのいるなと思って多分ね嬉しいと思うよ、そういう方が、
うんうんうん、
食ってかかるやつね、
あ、そうですね、
うん、その方がいいと思う、個人的には、はい、僕は思いっきり20歳前後の時食ってかかったんで、50、60関係ないからね、
目上の方にですか、
うんうん、納得いかないとねだからよく校長室に呼ばれて、う
ん、お説教、
お説教じゃない、なんか納得いかないですけど、お前校長室分かりました
怖い
で仲良くなって帰ってくるみたいな、
あ、素敵ですね、
うん、そう、
それはメッシから来るあれだったんですか、
多分頭が足りなかった
でも私思うんですけど、うん、そうやって攻撃本のバーンってやるから、
うん、
視野が広がるようになる気がするんです、
う
ん、それで目上の人が、
そう、
いやこれはこうなんだよって教えてもらって、うん、視野が広がるのかなって、
やっぱりね18、19とかね、うん、20歳ぐらいでね見てる世界とね、
うん、
納得いかないこといっぱいあるんですよ、大人のその考え、え、なんでそこでやらないのみたいな、
うん、
なんでそこで守りに入るのみたいなね、
うん、
で大人になってくると、なるほどだから守りに入ってるんだみたいな、
うん、
のはね、なんかねやっぱ分かる、
うんうん、
もうね20やそこらでね分かんないね、
分かんない
分かんない、うん、何のために働いてんだとか普通に思うもんね、
うん、
うん、そうだからねだいぶ食ってかかってた、
うん、すごいですね、
現役の先生たち、
うん、
うん、でその勢いでいっぱいこう動いちゃったから、 学校の校風も変えちゃってね、
うん、
そうすると生徒に年近い職が、
うん、
だからね学校中ねあの僕の世界観に染まっちゃってね大変なことにして、うん、何回もねたまに言ってるけど、うん、体育会に本当に呼ばれたからね学校の先生に
先生に、
うん、加藤さんちょっとみたいな、はい、体育会のあんた仕事間違ってんじゃないのみたいな、は何言ってんすかみたいな、
怖い怖い、
うん、先生たちやればいいじゃないですか、本気でぶつかってないからいけないんですよって言ってね
そう、でもそれできるのは若い頃だからですよね、
22ぐらいの時とかね、うん、
でも絶対やった方がいい、うん、
だから校長先生その学校行く時に2人変わったけど、
うん、
2人とも校長先生言われてるからね、ちょっと怖いみたいな、はい、
すごいな、うん、
おかしいですねそれって。
でもその子のメンタルの強さってどうやって
メンタル強いというか中学生を教えてたから、
うん、
その中学生の子供たち守ってあの子たちのやりたいことを考えたら、いや先生たちの言ってること違いますよねってその視点で立っただけだからね、
うん、
自分がやりたいからじゃなくて、いや子供たちの目標を叶えるのはこれ邪魔ですよねっていう、
あ
そういう感じ、
じゃあそこにメッシュを持ってったんですね、
う
ん、
そうそうそう、自分の何プライドのためにやってないね、子供たちの目標を叶えるためにはこうじゃないですか、多分そういうことだと思うよ、
うん、
うん、なんで先生そんな邪魔するんですかみたいな、むしろ先生でしょみたいな、
うんうん、
学校の先生ってそういうことなんですかみたいな、
うん、
まあ、半分金八先生のきっかけでよきっと金八だったらこう言うみたいな、
すごい
そんなレベルだよ僕なんてだからあのいやいや教育現場はそうじゃないからみたいになるんだけど、
うん、
まあ、しょうがない ね、そう仲良くなって帰ってきた、
すごい、う
ん、そんなこともありましたね、それメッシじゃないですかね、
メッシですね、
うん、
まさに
僕誰にも給料もらってなかったからね、その時に若いからね、
うんうん、
そう何人かの先生はね応援してくれるわけ、あの言えないこと僕は言ってるから、
うんうん、
行け行けみたいな感じ
心の中で
そうそうそう、だから学校変わっても、
うん、
たまに昼休みに、いやー加藤さん言ってくれると助かるよみたいな、そう学校変わっても筋が通ってないあの管理職見るとそれ違いませんかって職員会でどうと言うんだよねそうすると教頭がね、うん、いやそれは香取さんの視点であっていやーとかって言うから、いやでもこうですよね、うん、みたいな話してね、うん、でそんなこと言ってるとこの教育委員会が呼ばれるわけ僕はね、
うん
うん、で逆に教育委員会の人と仲良くなってくるみたいな、
うん、
そういうのを20代前半でよくやってた、
うん
うん、今思うと恐ろしいよね、
そうですね、
はい、若気の至りです
ドキドキしちゃう、
はい、のおかげであの教育委員会にも名前が売れてましたねなんでみんな戦ってほしいわけです、
すごい
メッシ、
メッシ攻撃本能ですね、
うん、でちゃんと、まあ、僕が若い時はまだそういう大人がいたからかもしれないけど、はい、
うんうん、
そうやってね食って本気で食ってかかると、ちゃんと教えてくれる大人がいる、
うん、うん、
それは良かったなって思う、でみんな目かけてくれるしね、
うんうんうん、
うん、なんだろう、一応筋取ってること言ってると思うんで、
はい、
うん、いいかこうだぞみたいなね、
うん、
その気持ちはこうだな、でもこうだぞみたいなね、なるほどみたいな、うん、で納得すると僕も下がるんでね、
うんうん
うん、そんな感じです、
うんうん、
はい、だいぶ話がねずれましたけどね、ということで特にね宿命にシャキとか金魚を持ってる人はこのメッシュをねやらないと宿命からずれちゃうんですよ、
そうですね、
はい、
めっちゃ大事なポイントじゃないですか、
ありがとうございます、ね、はい、
メッシュができないってことは、うん、宿命からずれちゃうってことですね、
そうなんですね、
うんうん、じゃあ苦しくて不幸になっちゃうってことですね、
本当だ、台本がひらがな全部なってるそうなんです、ね、なんでそういうね、だからこそって変なんだけど、はい、このお日様のね、うん、日曜クラス開講のね意図はそこにあるんですよ、
日曜日の
そう、
あ、
ね、
お芝居をして、
そう、
役を演じて、
そう、使ってない宿命をね、うん、芝居で使って宿命の技を消化しようじゃないかと、
すごい、
そういうことなんです、
素敵、
うん、でしょう、で実際ほらメッシって昔の侍でいうとさ、切腹するとか、
切腹、
そうそう、お前腹切れ分かりました、スッてやるのが侍なんですよ、
あれ時代劇とかでかっこいいですよね、
うん、本当にだからそういうね、
うん、
切腹のシーンわざわざ書くわけじゃないんだけど、それメッシって芝居で体験できるじゃん、
うんうんうん、うん、
そういうのいいかなと思って、
めっちゃいいと思います、
そうそう、でね、で台本ちょっと戻すと、
はい、
昔あの真田重視ってやったんですよ、うちで、
はい、ありました、
あれまさにメッシでね、はい、
うんうんうん、
真田幸村なんてもうメッシュの極みみたいな感じなんで、
うんうんうん、
ああいうキャラクターね受けが良かったんですよ、日本人ってやっぱああいうの好きなんじゃない、
武士道みたいな、
武士道、
うんうん、
真田重視は多分過去で一番お客さんが入って、過去で一番お客さんが泣いてて多分誰も寝なかった公演だね、お客さんが、うん、最前列でみんな号泣している、うん、後ろの方でも泣いてたみたいな、
好きです
感じです、
うん、
真田重志、
はい、
タマさんが最初で最後のヒロインをやった伝説の舞台、
映像残ってないんですか？
あるんじゃない、身内用の DVD が。
見つけて、うん、見たい、
はい、ということでね、
はい、
ヨコさんもそのメッシの役をやったことあるんですよっていうのがね、この
メッシの役ですか？
そうそう、
え、
台本読んでないんかい、
え、
ということで、
私もそういう役やりたいな。
そう、そろそろね、はい、エンディングにならなきゃいけないんですよ。
え、嘘
でもメッシをやるとね、出世するんだよっていうところが台本に書いてあるね、はい、
うん、
そういうところをちょっと振りつつ、
セルビアですね、
はい、エンディングトークに行こうと思います、はい、
自分で拾ったはい、
はい、お願いします。はい、それではあっという間にねエンディングトークになりました、
はい、
今日ちょっとね宣伝というか告知が多いので、
はい、
時間取ったんです、
うん、
ね、ということでね、とりあえず武士道の話、
武士道の話
どうでしたか？
メッシの話、
メッシ武士道、
いや大事だなと思いました、ね、
頑張っていきましょうよ、
は
い、メッシ、
はい、メッシ、はい、
ということでお知らせガンガンどうぞ。
ででん、5月の9日土曜日です、桜のオルエゴエ、
お
今年もやります。
やったね、
はい、いつもありがとうございます。
こちらこそ、
おさ桜さんに、
お桜さんに、
うん、にお礼して、肥料を与えていきます。
はい、
はい、
うん、
お昼にやります。
やりましょうね、
はい、
ね台本にはね、言葉を話さない桜に対して感謝を捧げるというのもこの見えない世界とのつながる素晴らしいメッシの行動ですよね、
は
あ、っていう風に。
そうですね、メッシの行動です。
そう、でもこれ本当そうなんだよね、
うんうんうん、
まあ、次週タマさんと喋ります。
はい、
はい、
ということで、うん、次、劇団お日様冒険団は、
うん、
劇団員を大募集しております、はい、違うこと喋っちゃった、
いいんだよ、
はい、
はい、
そして、
はい、
6月の4日、
うん、
オオカムズミ、
はい、
イン・マハロアです。
マハロアです。
オオカムズミ前にやった公演ですね、
だいぶ前ね、
はい、それ違うメンバーでやっちゃいます、うん、
はい、
マハロアさんで、
はい、1回だけのね、
うん、
イベント、
はい、うん、ぜひ皆さん食べて飲んでオオカムズミの世界、うん、触れてください、はい、私の大好きな作品、
イザナミとイザナギのね、
そう、
あの再会するところだね、うん、黄泉の国のお話です。
そう、もう大号泣しちゃうから、
はい、
そして六玉塾、
うん、
こちらも塾生大募集しております、
はい、
第3月曜日対面教室と YouTube の動画
もう見てね、
見てね
大丈夫
なんかね、鼻詰まっちゃって、ね、
鼻詰まっちゃった、それは大変だ、
あの気になっちゃってね、
鼻気になるね本当メッシです、そういう時こそメッシです
メッシです、
はい
はい、
私の使命は今宣伝をすることだという、
はい、
メッシで
六玉塾、ぜひ遊びに来てください。
はい、はい、どうも、
はい、自分の宿命を知ってね、うん、日曜日の授業、日曜日のあれじゃないですけど、
うん、
あの自分のなんだ宿命を消化するためにも、
そう、
うん、お勉強できると思います。
はい、
はい、ぜひ遊びに来てください、
はい、お日様もね今ね木曜だけじゃなくて日曜日もねお稽古できるようになったんで、
そうなんですよ、う
ん、なんで平日だといけないなっていう人もぜひね、
うん、
ちょっと覗いてみてほしいですね、うん、ホームページ、
この日曜日カリクラもこれめっちゃ面白い、
本当、
はい、
それよかった、
そう、
うん、
だからぜひ遊びに来てみてください。
はい、
はい、
ということでヨコさんそろそろ終わりです。
はい、
今日のラジオね、何か一言感想を。
え、メッシってかっこいい、
かっこいい、
メッシってかっこいいって思いました。
かっこいいね、サッカーのメッシもかっこいい、
うん、かっこいい、うん、
メッシって響きがかっこいいのかな、もはや。
あ、そうかな、
これから芸名メッシにする、アイハメッシヨーコみたいなどこの人みたいな、うん、あ、そうですか、
私自分の名前気に入ってるから、
そうね、失礼しました、う
ん、大事にします、
はい
はい、
メッシ役、ね、
メッシ役、
はい、じゃああと10秒で感想をまだ言えるよ、は
い、いつかそんな役をちゃんとメッシでかっこよく演じられるように私も本気で芝居して、
うん、
自分の宿命消化して、
うん、
輝いちゃいます、
はい、
キラン、
ありがとうございます、
はい、
ということで、だいぶ時間が終わっちゃいました。
はい、
あやようこさんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それではまた来週よろしくお願いします。次回はタマさんです。皆様素敵な夢の旅をおやすみなさい。
おやすみなさい。